Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、今日は私エンガルが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイーサンがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領は西マンガライを訪問したことについてお伝えします。インドネシアのジョコウィドド大統領は7月10日水曜日に東ヌサタンガラ州の西マンガライ地区を訪問しました。大統領はコモド空港で国際空港化に向けての開発の話に関連したコモド空港開発プロセスの報告を受けました。大統領は西マンガライの観光の発展の可能性を見るためにプンチャクワリニンへの視察を続けました。大統領は記者団に西マンガライ地区の発展は新しいインドネシアの観光地10カ所の一部であるラブアンバジョに集中していたと説明しました。この支援のため空港の建設管理、水の浄化施設の開発、港湾関連事業など多くの事業部門が政府に関わっています。私たちは10の新しい観光地が欲しいと思い2年前から計画していました。そして私たちが優先したいのはこの4つです。そのうちの1つがラブアンバジョです。ここで早急に建設したいのはまず空港です。ターミナルを拡大します。滑走路を延長します。来年までには空港のターミナル、滑走路などすべてが完成する予定です。それから空港管理も入札にかけます。特に私たちはこの空港管理者には国際的な観光ネットワークを持つ人を望んでいます。なぜなら私たちが外資が増えることが期待できる観光客が確実にここに来るためです。そしてここで私たちが取りたいターゲット層はマナドとは異なりプレミアムです。そのためラブアンバジョ地区の整備は非常に重要です。プンチャクワリニン地域を訪問した後、大統領と彼の側近はラブアンバジョ統合型マリーナへと視察を続けました。西マンガライ地区への大統領の訪問はファーストレディイリアナ・ジョコウィロド氏と閣僚大臣数名を伴いました。それでは次のニュースです。インドネシアの経済協力開発機構のグリーン成長政策レビューを開始についてお伝えします。経済協力開発機構はインドネシアを含む36の加盟国のためにすべての分野でより良い政策を策定するために活動する国際機関です。研究と林業の発展は持続可能な国家開発目標の達成を支援する上で重要な役割を担っています。インドネシアは環境林業セクターにおいて経済協力開発機構によって再検討された最初の国であり、環境及び林業資源管理のためにより良い政策を提供できるようになりました。シティ・ノルバヤ環境林業大臣は2019年7月10日水曜日にジャカルタの環境林業省における経済協力開発機構のグリーン成長政策レビューの開始イベントで 経済協力開発機構の研究は、インドネシアが環境と林業に関連した様々な法的政策と経済成長をするために重要であると述べました。
Indeed, I found that the review is timely important.
確かに近年インドネシアはその生態系と生物多様性を保護し、温室効果ガスの排出を減らしながら人々の福祉と持続可能な暮らしを確保し、低炭素開発への取り組みと計画を強化するための変革を推し進めています。グリーン成長政策レビューはランドスケープとコミュニティ基盤の管理に焦点を当てた土地利用ガバナンスの継続的な変革、森林法と規制の強化するための大きな努力、グリーン低炭素目標の統合を含む2022年から2024年の国家開発計画では、化石燃料補助金の消滅と気候予算手法による財政政策のグリーン化が大幅に進展しました。インドネシアでの功績が認められることにより、インドネシアのコミットメントと行動がさらに強化され、他の国や世界のコミュニティがグリーン労働に向けて共に取り組むようになることを願っています。シティ・ヌルバヤ・バカル大臣は、インドネシアの経済協力開発機構のグリーン成長政策レビューは独立した証拠に基づいた評価を提供し、グリーン成長の考慮事項が関連する計画プロセスにおいて経済及び部門別政策に統合されることを確実にするために、インドネシア政府を支援する政策提言を提供し、インドネシアに存在する社会的及び民族文化的景観と調和していると付け加えました。それでは次のニュースです。3つの国際企業は、アチェ沖合の石油ガスに投資する予定についてお伝えします。レプソル社とプレミアオイル社とムバダラペトロルム社の3つの国際企業が、アチェ州のビルン地区とピディジャヤ地区とピディ地区の沖合の石油ガス分野の開発に投資する予定です。スンバグ地区の石油ガス特別タスクフォースの代表であるヤニン・ホリソン氏は、3社の国際企業はマラカ海峡のアンダマン1、2、3作業場に正確に投資すると述べました。アチェ州の石油ガス管理庁の広報部のスタッフであるアヒアル・ラシディ氏は、その際に3つの国際企業の存在が新たな雇用の開拓し、これが失業を減らすための地域政府プログラムを支援すると述べました。それでは次のニュースです。農業大臣は、若い世代が農業事業に参入することを期待することについてお伝えします。農業省は、農業ビジネスに参入し、インドネシアの農業の競争力を向上させるために、そして若い世代に呼びかけるために、2019年7月11日から13日までの3日間アグリファガンザ展を開催しました。農業省総局の代理モモン・ルスモノ氏は、木曜日にジャカルタの農業省のアグリビジネス情報センタービルでアグリファガンザ展の開会式で、アグリファガンザは農業のパフォーマンスを示し、若い世代のモデルになることができると述べました。人的資源と農業インフラは競争力を持つ農業の鍵となります。それでは最後のニュースです。通信情報省は、 多くの外国人ジャーナリストにインドネシアの民主主義を知るように呼びかけについてお伝えします。インドネシアの通信情報省はインドネシアの民主主義と政治を知るために南太平洋地域とアフリカの多くの国から14人のジャーナリストを招きました。数十人の外国人ジャーナリストが木曜日にジョクジャカルタで開催された平和的かつ民主的な同時選挙をまとめたインドネシアの成功に関する国際フォーラムでインドネシアの民主主義についての有用な情報を得ました。通信情報省の政治法治安的情報通信総局のバンバングナワン局長が木曜日に、これまでのところ多くの外国人ジャーナリストはインドネシアの民主主義と政治について直接の情報を受けていないと述べました。彼は直接情報が得られないことがインドネシアについて誤った認識をもたらすということを心配しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はバブ・エル・マンダブ海峡を維持するための国際軍事連合を形成するための展望についてお伝えします。アメリカとイランの間の緊張は静まっていません。イランの最高指導者を対象とした制裁措置を課した後、アメリカは軍隊をイラン近くの海域に入れるために他国の支持を動員する予定です。アメリカの合同参謀長であるヨセフ・ドゥンフォード将軍は、ワシントンがホルムズ海峡とバブ・エル・マンダブ海峡に駐在する国際軍事連合を動員するためのイニシアチブを取ったと述べました。その2つの海峡は船舶、特に石油輸送タンカーの交通にとって非常に重要な海峡です。この2つの海峡に国際的な連合軍を置くためのアメリカ軍のイニシアチブは、安全と輸送の自由を保障することです。国際的連合を形成するというアイディアは、テヘランからのバブ・エルマンダブ海峡の閉鎖を脅かす声明の後に存じました。この脅威はイランの石油の売買を禁じるアメリカの制裁措置に対応して提起されました。イランの制裁が実施されれば、バブ・エルマンダブを通過する世界中の約400万バレルの石油の貿易交通は混乱するでしょう。ホルムーズ海峡とバブ・エルマンダブ海峡を確保するためのアメリカの提案は、7月12日金曜日まで返事を受け取っていません。しかし、少なくともバブ・エルマンダブをブロックするというイランの脅威は、幅広い反応を引き起こす可能性があります。特に石油取引に関心のある国です。現れる反応は異なる可能性があります。バブ・エル・マンダブ海峡のボイコット声明及び国際軍事連合を動員するイニシアチブには関係ありませんが、中国の外務省のスポークスマン、ゲン・シュワン氏は7月8日月曜日に、アメリカによる一方的な脅迫の言葉がイランによる核合意違反を引き起こしたと述べました。このゲン・シュワン氏による声明で、テヘランに対する北京の態度は依然として柔らかいことを示唆しています。北京の態度を知って、アメリカはホルムズ海峡とバブ・エルマンダブ海峡を守るために国際軍事連合を結成するという考えを実現するために一生懸命に働く必要があります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
協の歴史です。最初は国民協同組合の日の設立についてです。協同組合は社会が家族主義のためインドネシアで非常に適している経済機関です。この協同組合は中部ジャワのプルボカルトにあるパティ・ラデン・アリア・ウィラートマジャによって最初に紹介されました。1896年に彼は公務人のための銀行を設立しました。彼は金貸しで借金を知っていた人々を助けることを目的として信用協同組合を設立しました。インドネシアの独立後、1947年7月12日にモハマド・ハッタのアイディアでインドネシアの協同組合運動は西ジャワのタシクマラヤで最初の協同会議を開催しました。議会は7月12日が協同組合の日であると決定し、タシクマラヤに拠点の多く人民協同組合の中央組織を形成しました。次に独立記念塔が公式に公開されたについてです。独立記念塔またはモナスは1975年7月12日に最初に公開されました。高さ約32メートルの記念碑は1961年8月17日に建てられました。しかし記念碑建設の議論は1950年に始まりました。その石踏みインドネシア中央政府がジャカルタへ戻りました。スカルノ大統領はムルデカ宮殿の正面にエッフェル塔に相当する記念碑の建設を計画しました。この記念碑と博物館は毎日開いています。最後にソビエト連邦の崩壊の始まりの頃についてです。1990年7月12日にボリス・エリツ・イン氏はソビエト連邦の共産党を辞めることを選びました。エリツ・インの辞任は壊滅的でした。彼が辞任した後、超大国の破壊が始まりました。エリスウィンが共産党から撤退し始めたのは、偶然にも直接ソビエト連邦を率いた途中としてのミハイル・ゴルバチョフの再選でした。ゴルバチョフの台頭はエリスウィンによって反対されただけでなく、共産党系の支持者によっても反対されました。エリスウィンも完全民主主義を望み、ソビエトの共産主義体制を多党制に変えましたが、そのうち強硬な支持者たちは、貧弱な政治的及び経済的政策のためにゴルバチェフを拒絶しました。攻撃繰り返しのを見て、ゴルバチェフはようやく自分の立場から辞任することを選びました。彼の辞任の発表の直後に、ソビエト連邦は、正式に解散しました。それ崩壊後、ボリス・エリツ・インはロシアの初代大統領に選出され、1991年7月8日から1999年12月31日までに政権を握りました。今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Ku kan melaju membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingat. Ajaib hidup ini, mencari-cari tambatan hati. Kau sahabatku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi. Cinta-cinta yang lama ku pendam sendiri.
Indonesia. Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。今回は政府は中部ジャワおよび東ジャワの輸出および観光産業を増加させるについてお伝えします。
Voice of Indonesia。
ジョコウィドド大統領は中部ジャワおよび東ジャワの各州における輸出産業および観光部門の成長を奨励しました。インドネシア大統領はまた、後にインドネシアへの投資を奨励することになるそれぞれの地域の発展に焦点を当てるよう、そして特に輸出がより動機づけられるようにすべての州知事に要請しました。国家開発計画大臣国家開発計画局バンバンプロジョネゴロは、両国の開発の加速は投資と輸出の増加を目的としていると述べました。中部ジャワには政府はブルベスの工業地帯、ケンダルの工業地帯、そしてボルブドゥールの観光地の3つの地域に視点を当てています。中部ジャワ州知事は中央政府の支援、特にブルベスの空間計画、ボルブドゥールでの接続インフラストラクチャーの提供の促進、タンジュネマススママ港のケンダル工業団地支援能力の強化を必要とするものをいくつか伝えました。東ジャワのために政府はまだ土地取得の完成を待っている当番の石油精製所の完成度センターによってマスタープランが準備されているブロモテンゲルセメル観光地帯の開発に焦点を合わせます。さらにスラバヤとその周辺の大都市やグルバンクルタスシラの開発です。バンバン氏は東ジャワ州知事はこの地域、特に公共交通機関には良好な接続性があると期待していると述べました。運輸大臣はスラバヤとその周辺地域で列車ベースの公共交通機関を開発する可能性を述べています。なぜ中部および東ジャワに注目しているのですか？これに関してバンバンはこれまでのところ工業及び製造地業の域は主にジャカルタ、西ジャワ及びバントンにあると述べました。彼によると政府はインフラを含めた再存の収容力を渇望し、2つの州への容易な投資の流れを確実にしたいと考えています。バンバンによると、すべてのプロジェクトの開発は収容者によって支援され、民間部門及び国営企業も完了することになります。一方、マルディ・アスモ財務副大臣は中央政府が中部及び東ジャワの開発の加速に関与するであろう民間部門に多くの税制上の優遇措置を提供するだろうと述べました。マルディアスモによると、税務署は投資調整委員会と協力する予定です。インドネシアを終わります。
Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は北ソラウェシ州のマララヤンビーチをご紹介します。ジョコウィドド大統領は最近の2日間、北ソラウェシ州を訪問しました。訪問中に大統領は北ソラウェシ観光が盛んであると述べました。過去4年間でこの地域への観光客の訪問は 600% に増加しました。美しい自然と多様な観光の選択は多くの観光客が訪れる理由の一つです。北ソラウェシ州を旅行して訪問することができる様々な面白い観光地があります。そのうちの一つはマララヤンビーチです。マナド近くの美しいビーチの一つはマララヤンビーチです。このビーチはマナド市から約1キロまたは陸上交通機関で約10分です。マララヤンビーチに到着すると、ここで見られる最も支配的なのは店や屋台の列です。マララヤンビーチは海岸線に沿って大きな黒い岩で飾られた穏やかな波があります。波は穏やかなので、この場所で泳ぎたい人にとって安全です。マララヤンビーチの水中の景観もまたとても美しいです。訪問者はこのビーチでダイビングを楽しむことができます。ダイビングが好きな訪問者のために、この場所でダイビング機器のレンタルも提供されています。ダイビングスポットはそれほど遠くありません。そして そこから非常に多様である様々な海洋生物を楽しむことができます。マララヤンビーチでリラックスして、このビーチから山のようにそびえるマナドトゥアビ等の風景を楽しむことができます。同様に世界的に知られているブナケン島もあります。また海岸沿いのマナド市街地の建物もマララヤンビーチから見ることができます。このビーチ沿いにはたくさんの屋台が並んでいます。ここの屋台はたくさんの美味しい軽食を売っています。しかし最も注文の多い軽食は、特別なロアサンバルと一緒に食べるバナナの揚げ物です。リスナーの皆さん、これでバソーナインドネシアは終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Indonesia より世界へお届けしてます。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今回はマランの学生は鶏の馬からヘアケア製品の作りについてお伝えします。東ジャワマランのブラウィジャヤ大学水産海洋科学部からの5人の学生が天然成分からヘアケア製品を作ります。この商品はチキンの羽毛、アプアプの葉、アロエベラ、ココアパウダー、アップルサイダービネガーを使用しています。この製品はプロフィットと呼ばれています。アルチムメンバーアルフシャーバンアルカリムはプロフィルマ毛髪のキューティクルを強く保つことができるゲラチンを含むチキンフェーザーがから作られており、アポアポの葉のエキスはフラボノイドとテルペノイドを含んでいるため効果を持続させます。アロエベラなどの他の成分は風景を治療しPH を維持し、そして髪の成長を促進するために使用されます。ココアパウダーは天然染料になり、プロフィットの香りがします。そしてリンゴの酢はホルマリンの代わりに使用され、髪の水素と塩の結合を弱めます。アルフはまた抗酸化剤としてケラチン、フラボノイドおよびテルペノイドを添加し、損傷した髪を修復し、そして髪を輝くように見えさせて管理しやすくします。天然成分を含む製品はホルマリンを使用しないので、安全な代替ヘアケア製品になることができます。彼はケラチン製品にホルマリンを使用することで、弱い髪や傷んだ髪のために髪を柔らくしてまっすぐにすることができると説明しました。プロフィットはブラウィジャヤ大学の講師、学生サロンのオーナーによってテストされています。現在プロフィットはマランヘルツオフィスでホルマリンステージテストを受けています。この製品はオンラインセールスサイバスを通じて販売されています。学生の作品はまた2019年若い科学国際セミナーと博覧会で最も良い革新的な部門で同名であるを獲得しました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Voice of Indonesia。
Ada bayanganmu di mataku dan senyummu membuatku rindu. Bagaimana caranya, oh kasihku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya, haruskah ku teteskan air mata di pipi, haruskah ku curahkan segala isi di hati. Oh, haruskah kau ku peluk dan
cintaku, ku ingin bahagia denganmu. Bagaimana caranya?
Voice of Indonesia.
Aku pergi, takkan lama.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。今回はブンオンジュンパーをアチェシュの歌についてご紹介します。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はアチェシュのブンオンジュンパーという歌をご紹介します。ジュンバカの花は曲名の文字通りの意味です。アチェの人々はついに歌に祀られるまで花を賛美します。以前ジュンパーは大成する必要なしに、それ自身で繁栄する固有の植物であるため、ジュンパーはアチェで自生してました。実際ジュンパーはその存在がアチェ社会文化の多くのものに影響を与えているので、単なる美しい花以上のものです。ジュンパーは伝統的な儀式で見られ、美的価値を付加する建物の彫刻に見られます。アチェ社会の伝統の中でジュンパーは美の象徴として使われています。リスナーの皆さん、これでブンオンジュンパーのエカデリを聞いてください。
Alhamdulillah, puja ke Tuhan yang Voice of Indonesia.
Listener no minasan, kore de Nihongo Hoso wo owarimasu. Saigou made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account wo follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.of.indonesia. Twitter wa @voi Indonesia. Mail は voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。